はい、今日はヨハネ14章の8節から15節読んでもらいました。今日のところは先週の続き、そらそうですね。それで、先週はどんな話やったかみんな覚えてますか？ていうか場面覚えてる？どんな場面やった？イエス様と弟子たちがどんな場面やったんかね。先週から今週の場面、最後の何？食事ね。そうです。それで、もうすぐイエス様が十字架にかけられるよっていうところなんですね、これは。でその前にイエス様が、これからどうなるよっていう話をいろいろしてくれています。で先週はイエス様が私は〇〇ですよ〇〇ですよ〇〇ですよって言ってくれたんだけど、覚えてますかみんな？覚えとる？何て言ったの？言ってみようか。先週イエス様に言ったこと、私は道であり真理であり命ね、この3つ言いました。で私のところを通らなければ何て言った？お父さんのところに行くことはできませんよって言いましたね。先週はそういう話だったよね。イエス様を通っていく、そしてイエス様は本当ですよ、そしてイエス様が命なんですよっていう話をしました。で今日はその続きです。で弟子たちの一人でフィリポっていう人がいます。英語で言うとフィリップね。これ中国語でなんて言うの？フィリポのこと、フェリーだそうですね。フがないですね。でこの人がですねイエス様に聞くんですよ。そうなんですか、じゃあイエス様のお父さんっていうのを見せてくださいって。そしたらね、俺たちみんな満足です、もうそれでいいですって言ってます。さあここで質問です。皆さん、イエス様のお父さんって誰でしょうか？
神様。
本当？
人間界では
ヨセフ？
ヨセフ
本当にヨセフか？
天国では神。
天国で神？でも人間界でもヨセフは本当にお父さんか？
違う
やろ。ヨセフ何にもしてないんですけど。
何もしてない。
もう相当何にもしてないんですけどね。だからヨセフはお父さんって生みの親ではないよね。もちろん育ての親ではあるけれども、生みの親ではありません。じゃあイエス様のお父さんって誰かっていうと、今みんなが言ってくれたように神様ですね。だからこれは人間界でも天国でも同じことですよ、ね、イエス様のお父さんは神様。ちなみに、聖書の中では人間界とか、天国とかの言い方をね、何て言うかっていうと霊、ね、天国のことは霊っていうね。そして、人間の俺たちの地上のことは肉って言います。だから肉でも霊でもイエス様のお父さんは神様ですね。これ大事なポイントで、今日イエス様がいろんな話をしてくれとるんやけど、今日3つのことを言ってると思うんですね。でそのことをちょっとできるだけ、紹介したい。全部大事やけんね。本当はどれかに絞って紹介しようかなと思ったんやけどね、時間を節約することよりも大事なことを伝える方が大事だと思ったんで、そうします。でまず最初イエス様が言ってるのはね、みんな最初イエス様なんて言おうと思う？これ読んで分かった人すごいけど、最初イエス様はなんて言うんかね、うん、でイエス様となんとかが一つですよって言ってね、おお、すごい。イエス様と神様が一つですよ、ね、イエス様の言葉で言うと、お父さんが私の中にいますよ、そして私がお父さんの中にいますよ。これみんな分かる？これね、天のお父さんが私の中にいるんですよ、そして私が天のお父さんの中にいるんですよ。っていうことはよ、これイエス様とお父さんってさ別々なん？一緒なん？
一緒。
一緒やろ、うん、これすごい分かりにくい言い方かもしれんけど、これ一言で言ってしまったら イエス様と天のお父さんは一緒なんですよ。一緒の存在なんですよ。ただ何が違うかっていうと、みんなに、ね、目には見えない神様、天のお父さんのことがみんなに分かるようにイエス様が人間の姿になってくれてるんですよ。これが違う、ね、そしてイエス様と天のお父さんの関係っていうのは間柄ね、これは俺たち人間と天のお父さんの関係もこういう風だったらいいなっていうお手本ですよっていうのをイエス様は言ってくれてる。だからこれ、ね、すごいことが分かるんですよ。みんなね、創世記、聖書の一番最初で神様が人間を作った時にね、どんな風に作ったか、神様は人間のことを見て、あ、まあ適当に頑張ってお前たち好きなように生きていってくれ、頑張れな、じゃあなバイバイって言ったと思う？違うやろ。神様は人間とどんな関係になりたかったと思う？最初、
親、
親子、
親子関係、
親子関係、本当？人間と神様ってどんな風になりたかったと思う？まあ親子でも間違いではないかもね。でももうずっと言うとですよ、実は人間と一つ、つまり神様と人間が一緒におる関係、ただ一緒におるだけじゃなくて通じ合う関係です。通じ合う関係です。わかる？もういろんなことを一緒に体験して、一緒に経験して、一緒に味わって、一緒に話し合って、そして一緒に進んでいくね、そういう関係です。例えば同じ家に住んでる人でもね、朝も夜も昼も全然顔を見らん人とかおるかもしれんよね。時々ありますね。もう子供が起きる前にお父さんが仕事に行く、そして一日中一生懸命働いてものすごい残業もして、そして子供が寝てしまってから帰ってくる。そしたら一緒には住んどるけど、お父さんと子供ってさ、これ通じ合っとると思う？難しいよね。もちろん後からお話しすることはできますね。そして今日学校こうやったよとか、この間こんなんやったよとか、いろんな話はできるかもしれん。でも一緒に顔を合わせてなかったら通じ合うの難しいです。あと夫婦でも一緒ね、奥さんと旦那さんが一緒の家に住んでる、結婚もしてるよ、だけど二人全然顔を見る時間がない、ね、で顔を見る時間があってももう疲れて、それぞれもちょっとゆっくりしたいけん今話しかけんどってとかさ、もしそんなんやったらこの二人は通じ合っとると思う？通じ合ってないよね。二人お互いのこと全然わからないよ。だってどんなことがあって、どんな人と会って、どんな話して、どんな気持ちだったか全然わからないよね。だから神様と人間っていうのはね、神様が作った時に人間たちと本当に通じ合える関係を持ちたいなと思ったんですね。人間たちには神様のことがどんなにすごいかっていうのをよく分かってほしい。そしてなんと神様も人間たちと一緒に降りたい、一緒にいろんなことを味わって、ね、シェアしたい、そういうふうに思ってくれるんよ。これはものすごく大事なことです、ね、俺たちよく思うのは、俺たちが人間やけん神様に仕えていかないけん、神様のところにいつもお祈りしたり賛美をしたり礼拝をしたりして捧げて生きていかないけんっていうところだけ見たい、見てしまう。やけどじゃあ神様はどう思ってくれとんか、お前たちよう来たの、ようやってくれた、頑張れ、おなかなかいいぞ、よしその調子で続けていきなさいとか言って、偉そうに自分はふんぞり返って座っとるんかちゅうたら、違うよみんな。なんとこの神様、この宇宙を作ったものすごい力と知恵と持っているこの神様がよ、みんな一人一人と一緒におりたい、一緒に何でもシェアしたいちゅう思ってくれとうってことです。これすごくない？みんなこれ聞いてどう思う？
すごい。
神様がさ、自分みたいな、もうどうでもいい、追ってもおらんでももう誰も気づかんかもしれんようなやつと一緒に降りたいち、 あんたが今どんな気持ちか知りたいし、そこで一緒に体験したいよって言ってくれとってか、これすごくない？ね、これすごいことですよ。ね、みんな有名な人がよ、テレビとかでしか見たことない人がいきなり自分のとこ電話してきて、今日さちょっとあんたのとこ遊び行きたいんやけどさいい？で一緒にさちょっと公園で遊んだりしてさ楽しくせん？一緒にご飯作って食べようやとかさ言ってくれたらどう思う？超嬉しいやろ。そしたらさ神様ってさその有名な人よりももっとすごいやろ、もっとすごいやろ。その神様が自分と命をシェアしたいと思ってくれと、自分と通じ合える間柄になりたいと思ってくれと、これすごいことですよ、ね、これが今日イエス様が見せてくれた人間と神様の関係のお手本です、ね、私と父お父さんは一つなんですよ。つまりお父さんが僕の中におる、僕もお父さんの中に住んでおる、これが神様が目指しておる、神様がこうなったらいいなと思ってくれとる人間と神様の関係の姿です、ね、すごいやろ。でそこに一つだけ大事なことは、俺たちが、ね、どうしたらいいのか、イエス様言ってくれと、イエス様は私が言うこととかすることは勝手に思いついてこうしたらいいんやないかなと思ってしようんやないんですよって言うとるね。イエス様なんて言っとる？私が言うことはどんな風にしていいよって言っとるかね。10節、10節何て書いてある？イエス様が話しよることは
自分から話しているのでは
なくて、どうしとるって書いてあるかね。
お父さんが私の中うちにおられて宮沢をなさっている
。そうやろ。ちゅうことは天のお父さんが自分の中におるんやけ、そのお父さんがしたいことを自分はしよるんですよって言うとるね。これすごいよね。すごいことです。だから俺たちはどうせないけんのか、まず神様のことを知らないけん、神様って自分のことをどうしてほしいやのか、自分のこの命どうしてほしいやのか、それを聞いていく訓練をせないけんですね。トレーニングせないけんね、トレーニングかもしれん。これね、聞いてすぐパッチ分かればものすごく簡単よね。今クマくんがこれからどうしたらいいやのか、でも僕は神様がしてほしいと思うことをしたいですって言ってくれましたね。でこれがですね、じゃあ神様どうしたらいいんですかってメール書いて帰ってくるみたいにすぐメッセージ来たら分かりやすいよね。でもそうじゃないですね。だから俺たちはどうせないけんかって言ったら、神様の思いを聞く練習をせないけんね。これね、実はちょっと夫婦の関係にも似とるかもしれんね。夫婦ってみんな結婚した人でしょね。で結婚したらみんなね、結婚したその日から奥さんと旦那さんが何でもお互いの気持ちが全部わかるようになると思う人手挙げて。じゃあそうじゃないよって思う人。なんで子供たちが手挙げて。これね、そうなんです。夫婦って言っても、ね、いくらお互いに大好きでもう一生あなたのことを愛していきますよって決めたとしても、じゃあ結婚したからって言ってその日から全部お互いの気持ちが全部わかるかって言ったら、そうじゃないね。お互いにどんな、こういう時はどんな風に感じるんかなとか、こういうの好きなんかな好きじゃないんかなとかいうのをだんだんだんだん知っていかないけね。でそのためにはどうしたら一番いいんかね、知るためには話すんよね。話してるのはわからんやろ。黙っとってから、黙っとってても分かるだろう、愛があれば分かるんだとか言っても分かるわけない、そんなもんね。ね、話をせんと分からんとですよ。でこれは練習です、トレーニングです。だって結婚っていうのはあんたと一生絶対何がどうあっても一緒におるけんね、そしてあなたを大事にするけんねって決めただけですよ。これ約束よ、結婚って。でも約束した後にじゃあどうするんかって言ったら、だんだんお互いを分かっていく、で分かっていく努力をせんやったらいつまでも分かっていきません。これ練習です、トレーニングです。同じように神様のこと、神様の思い知っていくためには いきなりクリスチャンになりましたって言ったら全部ブルッチ分かるようになるかって言ったらなりませんね。だんだん分かるようになっていきます。でもそのためには分かろうと思って生きていかなければ絶対分かるようにはならん。適当にのほんちして生きとっても、まあ、少しは分かるようになるかもしれん。でもたくさん分かるようにはなりません、ね、だからイエス様みたいに私がやってることは全部お父さんのやりたいことなんですよって言えるぐらいまでになれたらいいな、ね。でね、もしかみんなね自分のこと考えたら、いやそんなん言われてもねちょっと私には無理や、いや僕にはできんや、だって神様のことなんか分かるわけないやん、みんな思うかもしれん。そうやろ、分からんやろ。だって宇宙を作ったようなでっかい神様のことがさ分かるわけないやん、そんなこんな脳みそしかこんだけしかないのにさ、ね。でじゃあどうしたらいいか。そしたら次にイエス様が実はですね、これ来週もっと詳しくやるんだけど今日はさらっといきますね。イエス様が約束してくれているのは実は助けを送ってくれますよっていう約束をしてるんですよ皆さん。じゃーん。自分たちでは神様のことを分かるように頑張ったとしてもできん。じゃあどうするんか。イエス様が助けを送りますよ、でもそのためにはまず私がお父さんのところに帰っていくっていうステップが必要なんですよ、ね。イエス様がお父さんのところに帰らなかったら助けを送ることができないんですよ。だからまず私はお父さんのところに帰っていくんですよっていう話をイエス様はしてくれています。でだからこそイエス様が私を愛する人、なんていう言葉で書いてあったかな、私を信じる人、ね、私を信じる人は私のしていることをすると、いやそれよりももっと大きいことするって書いてあるやろ、ね。これねロッキー最初意味わからないった小さい頃、イエス様より大きいことができるわけないやって思いよった。でもよーっと聖書を読んでいきよったら分かってきたんです。どういうことかっていうと、イエス様がこの地球におった時はイエス様って何人おったんかね、一人だけやろ。イエス様は一人しかおらんやったです、地上には。人間イエス様は一人しかおらんやった。だからイエス様はすごいことができたしいろんな奇跡もできたけど、イエス様は一人しかおらんやったから、イエス様がおるとこじゃないとそのすごいことは起きなかったんです。そうやろ、ね。ところがですよみんな、イエス様が天国に帰った後イエス様は助け主を送ってくれます。でこの助け主っていうのはイエス様を信じる人一人一人の心の中に住んでくれます。ちゅうことはイエス様の助けをゲットした人がそこにもそこにもそこにもそこにもそこにもそこにもうわーいっぱいおるわいってなるわけでしょ。そしたらその人たちがイエス様のやりよったことをやり始めたらよ、これイエス様一人しかおらんよった時に比べてどうなん、もっとたくさんできることやろ。そういうことなんですよ。だからイエス様が私を信じる人は私よりも大きなことをするようになるんですよって言ってる。でちなみにこの助け主っていうのは聖霊のことですね、聖霊で。この聖霊のことはまたね来週からいろいろ出てきます。イエス様が教えてくれるんでそこ読んでいきたいと思いますけど、そういう助けをねイエス様今から送っちゃるけんねって約束してくれるよ。すごいやろ、ね。だからこれを見てもあ神様っち本気で俺たちと一緒に降りたいんやんっていうことが分かってくれると思います。そうやなかったら別に助け主なんか送らんでいいよ、ね。でもみんなと一緒に降りたい、みんなとシェアしたい、みんなと通じ合うようになりたいって思ってくれとるから精霊を送ります、助け主を送りますよ。そしたらみんなの心の中でいつでも一緒におれるようになるけんねって約束してくれと。これどうかこれちょっとすごいやろ、イエス様すごいよみんなね。そして最後3つ目はイエス様がもう一つ約束してくれています。これからは私の名前でお祈りしたらね、私の名前でお祈りしたら聞いてもらえるんですよ。そういうふうに約束してもらってくれます。今まではお祈りするためには特別な人のとこに行かないけんやった、祭司っていう人のとこに行ってお祈りしてもらわないけんやった。 自分で好きな時にどこでも天のお父様って祈ることはできなかったです、ね、でも今からはイエス・キリストの名前で祈りますって言って祈ったら聞いてくれるよってなりました。でまず聞かれるお祈りの最初、一番最初は何かっていうと、この自分たちの罪の性質が許されることです、ね、だって神様の前に出るんやったら罪の性質がある人は出られません。これどういうことかって言ったら、神様のルール破るよ人が神様のとこ来てちょっと話聞いちゃらんとか言っても、あんた俺のルール守ってくれてないよねって言って一緒にいることができないんです。それはだけどまずイエス様がしてくれること、それは何かっていうと、私がみんなが神様のとこに来れるように、まず罪の問題、神様のルールを破ってしまう問題を解決してあげますよって言ったのがイエス。だから祈りが聞いてもらえるようになる、ね、もし神様のルール破りっぱなしのそのまんまの自分だったら祈り聞いてもらうことできないです。だけどイエス様が、私が来たから、私が道ですから、そして私が真実ですよ、そして私が命ですよ、だから私のところ通れば天のお父さんのところに行けるようになるんですよ。すごいよね。これも神様、イエス様が約束してくれますよ、ね、そして、何でも祈っていいんですよ、ね、こんなこと祈ったら神様に怒られるんじゃないかなとか、こんなこと祈ったらなんか自分がちょっと悪い人間みたいに思われるんじゃないかなとかそんな心配せんでいいですよ。何でも祈っていいよ。神様聞いてくれるよ、聞いてくれるんですよ。でもね、ここで一つ覚えておかなきゃいけないのは、自分の言った通りになるっていうことじゃないってことね。それ違うんです。人間はすぐ勘違いしますね。例えば今お腹空いたけんハンバーガー出てこいって言ってパッと手の上に出てきたらいいなと思ったりします。アラジンみたいね。本当にアラジンみたい。あのジーニーって知っとる？ね、ジーニーは自分がお願いしたことを何でもその通りしてくれるんやろ。でもイエス様も同じなん？違うやろ？
少し違う。
少し違う。どこら辺が違うんかな？
ジーニーが。なんか。
コップみたいなやつに住んどる。あれはね、あれランプって言うんですね。うん、ちょっと違う、かわいいね。でとにかく一番違うのは、ジーニーは頼んだらその通りに何でもしてくれるんです。いくつか条件あったと思うけどね。でもイエス様はどうか、頼んだことをちゃんと聞いてくれるんです。聞いてます、ね、でもどういうふうに答えてくれるかはイエス様が決めるの。なんでかって言ったら、イエス様が王様だし、イエス様が神様だからね。だからイエス様が一番いいように答えてくれるんです、ね、イエス様についていくってことはどういうことかって言ったら、今からは自分が王様じゃないですよ、イエス様は王様ですよって言って生きていくことです。だから今までは自分が一番いいように、もうこの人がね好きやけん、この人が自分好きになってくれたらいいなとか言っていろいろするとか、この人好かんけんどっか行ってほしいなとか、じゃあこの人がおらんようになってくればいいなとか思う、それとかね、何でもそんな風に自分が中心になって決めていきよったんです。自分がいいと思うことが一番いいと思う、いいということになるよ。ところがイエス様に信じてイエス様についていきますよっていう人は、イエス様に王様になってもらう、つまり自分が思うことじゃなくてイエス様が一番いいと思うことがその通りになったらいいな、そうなってくださいって願って生きていく人がイエス様を信じる人です。だから祈る時もね、イエス様俺信じとんやけ、これこれこれしてくちょうだいよ、してくれんのやったらもう知らんよとか言うつもりで祈るんであれば、これイエス様全然王様にしてないよね。なんかイエス様が召使いかなんかみたいでしょ、家来かなんかみたいでしょ、ほらちょっと取ってこいとか言ってすぐ取って、へい分かりやしたとか言って持ってこんやったらダメみたいな、それ全然神様やないやん、それってね、これ家来ですよ、しもべですよ。俺たちはイエス様をそんな風にするためにイエス様を信じたんやないよ。 そうじゃない、そうじゃなくてイエス様は王様ですよね。だったら俺にも分からんことがイエス様分かるんですよね。一番いいことが何なのかって分かっとるんですよね。だったら、ね、俺はこうしたらいいんやないかって思う。でもイエス様が一番いいことをしてくださいよ、教えてくださいよって祈る。そして祈って聞かれて答えが来た時に自分が思っとった答えと違った時にも全然がっかりしたり、あ、俺っちダメなんやないかとか、俺の信仰がまだ薄いんやないやろかとか、それからイエス様っち俺のことどうでもいいと思っとんやないやろかとか、ちゃんと聞いてくれてないんやないやろかとか、そんな風に思うこと何にも必要ない。だって自分が思っとることと王様が思っとるのと違うの当たり前よね。そうでしょ。だからね、祈る時も何にも心配しないで祈ることができるんです。ましてや自分の思っとることを自由に伝えていい。イエス様、俺こうしたらこうこうこうしたらいいと思うよね、だけどそういいと思うんやけど、もし本当にそれがいいことやったらその通りしてくれませんか。でもイエス様が王様やから、王様が一番いいよ知っとうから、王様が一番いいと思うことをしてくださいねってね、違う答えが来ても、あ、じゃあ王様はこうしてくれって思っとったんやなって。最初はショックな時もあるかもしれんけどね、でもだんだんそれが、これも練習です、ね、だんだんそれが、あ、そうなんやって分かっていって、そして飲み込めてついていけるように なっていきます。イエス様は今日こんな風に3つのことを教えてくれました。1つはイエス様と天のお父さんは1つですよ、一緒ですよ言った、ね、これはイエス様と俺たち、あ、神様と俺たち人間の関係のお手本なんですよということが1つ目で、2つ目は、ね、助け主を送りますよ、助け主を送るからみんながイエス様1人の時よりもみんなの方が大きいことができるようになるんですよ、これ2つ目で、3つ目はイエス様の名前で祈ったら絶対聞いてもらえるんですよ。でも答えはイエス様が決めた一番いい答えが返ってくるよ、これを今日教わりました、ね、みんなも今日聞いたことをね、本気で毎日の生活の中で本当に味わって、あ、これっちこの間言いよったあれやっていう風にどんどんイエス様を知っていったらいいなと思います。そして本当にみんなの思いとかやることとか口から出る言葉が本当にイエス様がいいなと思ってる言葉、イエス様がこういう風に生きてほしいなと思ってるその通りができるようになったら本当にすごいと思います。そしたらイエス様言ったようにみんなの方がもっと大きな働きをするようになる。そして最後は天のお父さんがやっぱりすごいよねって言ってみんなから褒めたたえられまくるんですよ、ね、ぜひそんな風に生きていきましょう。 OK か、はい、じゃあ最後にお祈りします。イエス様、今日、みんなと一緒にまたイエス様の言葉を通していろいろと学ぶことができてありがとうございます。今日はとっても大切なことを3つ教えてくれました、本当にみんなが毎日の生活の中でこういうことを体験し味わって、そして、他の周りのみんなともシェアしていけるように助けてください、本当に私たちは、自分が一番良ければそれでいいっていう生き方を、してきた存在です。そしてそれが長ければ長いほど、その考え方がもう染みついています。だから、今度はイエス様の思いを知っていこうとする訓練をトレーニングができるように助けてください。そしてイエス様が祈ったのと、あ、イエス様に何でも祈ることができるように心をイエス様に向けさせてください。また祈った時の答えがどんなものであっても、あ、それが王様イエス様の自分にとって一番いいと思ってくれた答えなんだな、そう思って、安心してその通りに生きていくことができるように、これまたトレーニングをさせてください。イエス様、これまでの自分とは違う人に変われるように助けてください。でも今日助け主を送ってくれるという約束をしてくれた、本当にありがとうございます。そのことも感謝して、もっともっとやっぱり神様すごいねって言える生き方、そしてみんなもそう思ってもらえるような生き方できるようになりたいです。これからもイエス様、私たちついていきます。これからも、私たちを導いてください。お願いします。このお祈りをイエス様の力あるお名前で感謝を持ってお祈りします。アーメン。ありがとう。